Mother, I'm your child.
こんにちは、トーナイです。どうもここまで長い長いレターをお読みくださり本当にありがとうございました。これはトミデンドボイスのご案内ですから、最後に私自身の声でオファーをさせていただきたいと思います。私は伝道の最後には必ずオファーが必要だと考えています。読んでもらい信じていただいた後には動いていただくことが伝道における愛だと信じているからです。そして最後に動いていただくためのオファーをするときは生半可のオファーをしては申し訳ないと思っています。ここまで長い長い物語にお付き合いいただいたことに見合うだけの素晴らしい提案をしなければ何のために貴重な時間を頂戴したのかわからないからです。今回のトミデンドボイスは少なくとも昨日や今日思いついたポッドでの企画ではありません。大げさに言えば私の57年間の人生すべてをかけた集大成になります。レターの最後にも書きましたように、私は幼い頃から声に一つの使命感を持って生きてまいりました。父親から我々の武器は声なんだと聞かされて育った幼少期がありました。遠野井君はいい声をしてると多くの方から褒めていただいた少年期もありました。そしていつしかいい曲を作って歌で世に立ちたいと志した思春期がありました。今回特典でご用意している Mother という曲は思春期における私なりの一つの達成となっている曲であります。あれができるまでの間にも拙いながらですけれども無数の努力の積み重ねがありました。蜂は暗闇の中で蜜を作るという言葉をレターの中で紹介しましたけれども、文字通りこの自分の部屋の中で一人インスピレーションを求めて浸吟した結果生まれたのがあのメロディーでありあの歌詞であることは間違いありません。そのタイトルのマザーという言葉に込められたのは実の母という意味はありますけれども、もう一つ大宇宙の母なる存在という意味がこもっているんですね。その大宇宙の母なる存在から受けた無数の愛を感じて、その愛に対して青臭いながらも最高のお返しをしたくて歌ったのがあのマザーという曲になります。あの曲を作ったのはおそらく1981年頃だと思いますけれども、私はまだ真理との出会いを果たしておらずに、ただ沈黙の中で心を研ぎ澄ませて受け取ったインスピレーション、それがあのような形になったと思っております。そこに一切の嘘はございません。ですからぜひとも この私の渾身の作マダーをお聞きくださいませ。また今回特典音声としてご用意している富の奥義というのは、まだ大富豪には私もなっておりませんけれども、しかし私なりの富の奇跡を経験した結果、その経験の中から生まれた知恵を浄瑠璃水のようにすくって語ったものが、あの富の奥義になります。奥義と大冗談に振りかぶってるんですけども、億万長者になる秘訣はまだ私には語れません。語れませんが、少なくともゼロから出発したものが何十万円、何百万円、何千万円の富を得るための実践的な知恵がそこには語られております。おそらくこの音声を聞いておられる方の多くは、まだ富豪と呼ばれる豊かさは実現しておられないんじゃないかと、こういうふうに勝手ながら推察しております。中には頑張っておられるんだけども、なかなか生活を安定させたり豊かな人生を生きるには十分な富が実現できていないという方もいらっしゃると思います。あるいはある程度の富はあるけれども、まだまだこんなものではいけないと、こんなものでは自分の使命は果たせないと思っておられる志半ばの方もいらっしゃると思います。どうかそんな方々のために語った音声ですので、私の現時点での知恵の結晶である富の奥義をぜひお聞きください。最後の特典音声として、細かいニュアンスの大切さというものをご用意しております。この細かいニュアンスを伝えたいというのは、実は富伝道ボイスを企画した動機にあたるものなんです。この伝道というのは相手を説得して動かしていく全人格的な挑戦であります。その勝負どころにおいては、実に細かいニュアンスで、細かいこのコツの違い、力加減の違いによって勝敗が分かれると、こういう経験を数多くしてまいりました。ですから何としてでもこの細かいニュアンスのところをお伝えして、そして実際の富伝道で成功を収めていただきたいと、実際大空を飛んで自分なりの餌をしっかり取れる、こういうハヤブサになっていただきたい、そういうハヤブサ教育のですね、一つの真髄を込めた、そういったものを作ろうというのが富伝道ボイスを出した動機であります。それともう一つ、実はこの音声には私の伝道のバイブレーションを込めております。伝道のバイブレーションというのは一つの波動ですね、道を伝えて、そして人を動かすための波動のことであります。私はこれまで数多くの伝道を国内外でしてきました。中には地球の反対側のブラジルで、そのブラジルの田舎の、さらにその片隅の郊外の会場で、テントを張ってる下で数人の方を相手に通訳をつけて伝道したこともありました。 あるいはサンパウロで最も立派なマドンナとかマイケル・ジャクソンが公演するホールで2000人の人を集めて伝道したこともございます。このブラジルですけれども、真冬の成田空港を飛び立って30時間にも及ぶ信じられない長さのフライトを経て真夏のサンパウロに着いた時に、本当に遠くへ来たなと、思えば遠くへ来たもんだと本当に実感しました。実は降り立った日は大晦日で、ホテルに行っても時差ボケでベッドに突っ伏している私の耳に、すぐ近くのパウリスタ大通りっていうのがあって、そこになんと200万人の人が集まって新年フェスティバルが行われていて、そのうわーというこう地響きがしてくるような歓声をこう聞いていった時にですね、なんか別の星に来たような気がしましたですね。そして明くる朝、元日の朝ですけれども、ホテルを出て散歩してみたら、嘘のように一っ子一人いないこのパウリスタ通りにですね、立ち尽くしまして、その時宇宙の片隅に自分はいるなと、こう実感したんですね。私が時折口にする宇宙の片隅っていう言葉は、その時生まれた考えなんですね。そんな宇宙の片隅で、私は伝道師としての使命感だけを頼りにして、1週間に2回3回とですね、通訳をつけて一般の方相手に伝道説法をしてきました。その時ですね、そういう叩き上げの経験の中というんでしょうか、私はですね、伝道というのは単なる講話とは全く違うということを実感したんですね。普通の話と伝道の説法というのは全然違うということです。つまりどういうことかと言いますと、前に座っているのは一般の方々がほとんどでありまして、もう面白くなければ帰ると思っている人がいたり、簡単なことでは信じないぞと腕組みしている人がいたり、ましてや動くなんて考えてもいないような人がですね、ほとんどにいる中で、その想念のバリアを突破してですね、そして聞いてもらい、信じてもらい、動いてもらう必要があるっていうのが伝道なんですね。その時、その単なるお話をですね、いいお話をですね、いい声でするっていうだけでですね、決してその想念のバリアは突破できないということを思い知りました。実際私がしている話の途中で席を立つ人がいたり、あくびをする人がいたり、腕組みをして睨みつける人がいたりする経験をたくさんしたんですね。そして、徐々に開眼してですね、その中に私の、声の中にある種のバイブレーションがこもり始めた頃から、大きな伝道成果が出てまいりました。そう、確かにですね、声にはスピリチュアルな霊的なパワーが宿るというふうに思うんですね。それはもう私自身のバイブレーションというよりは、この天なるものからですね、流れ来たるバイブレーションという助けを借りながらのものであったというふうに思っております。私にどこまでそのバイブレーションが再現できるかは、これは聞いておられる方々に評価を委ねなければならないと思っておりますが、しかし私自身が掴んだこの伝道のバイブレーションをですね、どうしても伝えたい、 どうしても富伝導を成功するときにこのバイブレーションが必要になるし、それは音声でなければ伝わらない。その音声ではありますが、それを一旦マスターしたら、それをなんとか文章に落としていくこともできるんじゃないかと、このような希望を持ってですね、この富伝導ボイスを取っているわけであります。この声による、このボイスによる息吹を伝えようというのが、この富伝導ボイスを企画した私の真意ということになります。どうか遠野への伝道の真髄が込められた富伝導ボイスというオファーをあなたに受け取っていただきたいと思います。繰り返します。どうか富伝導ボイスをお受け取りください。これが私からの今回最後のメッセージになります。ありがとうございました。